はい、皆さんこんにちは。喜一郎先生のすくすくタイムの時間です。お相手は私、久留米あかつき幼稚園園長の藤田喜一郎です。さて、この番組でもいろんな子育てのことであったりとか、時には、大人の教育の話ですね、具体的に言えば例えば、学生さんに向けての就職のちょっと心構えであったりとか、社会人デビューする方に対しての社会人っていうのは仕事をするっていうのはこんなことだよとか、そういった、全般的なお話もしております。でもね、やっぱりいろいろ大変なことってありますよね。子育てにしたってなかなか思い通りにならないとか、言うこと聞いてくんないとかですね、例えば子供は叱らずに褒めて育てようなんて言われてその通りだなとは思うんだけど、ついついカッとなって、怒ってしまう、叱ってしまう、またそのたんびに私はダメな親だと反省をしてしまうとかですね、私にしたってね、本当にもうたくさんの子供たちと先生方を抱えて何もない日っていうのはまずないわけでありまして、何かあるわけですね。でもうまたこんなことをしでかしやがってとかですね、これは子供じゃないですよ、先生に対してですけど、どいつもこいつもみたいな、そんなことを正直言って、ほぼ毎日のように、感じることがあるわけでありまして、そうした場合私のやっぱり社員教育の足りなさっていうのを痛感するわけなんですけど、でもね、そうやってもう大変ですよねなんて言ってるのに、言ってる自分に本当にねバケツいっぱいの冷や水を浴びせられるような、そういうお話を最近聞きました。ちょっと皆様方にもお伝えしようと思うんですけど、これは北九州市にあるあるお寺のお坊さんの、説法なんですね。ご講話からなんですけれども、実際にあった話なんです。そのお坊さんのいわゆる檀家さんのねお家ですよね。ですから本当に間近であった本当のお話なんです。お坊さんでありますから数えきれないぐらいお葬式に立ち会われるわけですね。でそのいうお坊さんでも絶対に忘れられないという心の奥底に深く残るお葬式があったということなんですね。でそのお葬式の遺族席には10歳の長女、8歳の次女、そして5歳の長女の3人だけが座っているというようなお葬式でありました。そのお坊さんもご葬儀が終わって、この3人の子供たちに何か励ましの言葉をかけてあげないといけないなと思いつつもですね、あまりの状況の厳しさに言葉が出なかったと、そういうふうに振り返って書いていらっしゃいました。この子供たちの家族はこういう背景というか事情がありました。両親とこの3人の子供たち一家で暮らしていたわけなんですけれども、ある時この一家5人が住んでいたお家が道路の拡張工事にかかりましてね、立ち退くことになったと。で、数千万円の立ち退き料というんでしょうかが公に支払われたそうなんであります。ところがですね、その数千万円の立ち退き料を全部その父親が持っていなくなってしまったと。いるんですね、こんな人がね。もう本当にもうどうするんだみたいなね、もう悲しくなりますよね、これだけでもね。でも本当にそのお父さんはいなくなる、大事なお金は全部なくなってしまったというお母さんと3人の子供たち、行くところもなくね、もうお家は立ち退きなんですから、畑の中の農機具倉庫みたいなね、小屋ですわな、みたいなところに身を寄せることになったそうであります。それから半年の時間が経ちます。いくらどんなに貧しくてもね、親子を一緒に過ごしたいっていうのは当然の人情なんですけど、水道も電気もガスもないっていう、そんなね、もう農機具小屋にそんないつまでもいられるわけでもありませんでした。そこでお母さんは泣く泣く3人の子供をその児童施設に預けることになったわけであります。そうしますと、それからしばらくしてそのお母さんはもともと体がね、お病気を持ってやったそうなんですけど、はっきり言いまして病院に通うお金もなく、その小屋の中で一人寂しく息を引き取られたと。 残されたのはその孤児院と言っていいんでしょうか、そういう施設に入ったままの3人の子供たちということで、冒頭に紹介したようなお葬式が営まれたわけでありました。さて、その3人の兄弟にもいわゆる初盆というのがね来るわけであります。遠く離れた施設からそのお寺の方に、まあそのお寺では初盆を迎えられた遺族の方々、ご家族の方々は、合同でね一緒に初盆の供養を営むと、そのような風習というかがあるそうでありまして、その施設からその3人も子供たちもやってきて、他のご家族の皆さんと一緒に、初盆の供養を行ったということなんですね。で、まあその後おときがあるんでしょう。まあお食事があったりして、で最後にそのこれちょっと変わってるなと思ったんですけど、なんかねお楽しみ抽選会みたいなね、まあ檀家さんがいろいろ持ち寄ったり、するんでしょう。そういったものを、まあ例えばそういう遺族の方々にねちょっとした慰めにでもなればというような趣旨なのかもしれませんけど、その抽選会があってですね、その3人兄弟の一番末っ子の5歳の男の子がですね一番の一等賞を、当てたそうなんですよ、ね、そしたらですねその男の子は本当喜んでお坊さんに見せながら、もうここから先はね私ここ読むたんびに涙が出てきそうになるんですけどね、これお母ちゃんが当ててくれたんでしょって言ったそうなんですよ、ね、たまりませんね本当にね、嬉しかったんでしょうね。まあその後もその3人はことあるごとに、例えばお母さんのご命日であったりとかねしますと、遠い施設からそのお寺まで来てその亡き母の供養をずっと続けていたそうでありますけれども、その後6年の月日が流れた時のことであります。まあ長女はその当時が10歳でしたから、まあ16とか17歳、いわゆる高校生になる年なんですけれども、そのお前に来た時にもう高校、いやもう高校には行ってないんだということをそのお坊さん初めて聞きました。なんで高校行かなかったのって聞いたら、いやもうね、いつまでもその施設のお世話にもなれないんだと、でもう働ける年であったので、中学を出て社会に出て働いていますということであります。そこから先がね私すごいなと思うんです。生意気に聞こえるかもしれませんけれども、大人の世界に入って分かったことがありますと、不平不満とか文句を言える人って幸せな人だなと私は思うんです。だってまだ後ろに余裕があるからそんなことが言えるんですと。私にはその不平不満とか文句を言う余裕は一切ありませんと、とにかく働いて弟妹をちゃんと面倒を見ないといけない、もうそのためにはもう愚痴や文句を言う暇なく、働いて生きていかないといけないんだと、そういうふうなことを言ってたそうなんです。お坊さんが書いてあることを言いますとね、この長女から、あんな父親のせいでこうなったんだとか、両親がいないからこういうふうなんだ、高校にも行けなかったんだとかいうことは一切聞いたことがないと、その言葉のその長女の言葉を借りれば、そんな愚痴や文句を言う余裕なんか私には一切ないんですということなんでしょう、ね、僕はこの長女さんの言葉を聞きましてね、やれ幼稚園の経営が大変だとかですよ、やれ子育てが大変だっていう、もし我々が口にしたらですね、この長女さんからそれはあんた余裕がある証拠よと言われそうな気がしてですね、本当ぐさっときた、言葉だったんですね。だからやっぱりそういうことってのは軽々しく本当に口にしちゃいけないんだなということを私はこの長女からの言葉から学んだわけでもありますし、まあそうやってひたむきに生きてるっていうね、若い世代がいらっしゃる、まあそのことに対して例えば本当に我々はやっぱり何ができるのか、まあできなくてもいいからやっぱそういうことに関して、興味関心を持ち続けるということは、大事な宿題だなというふうに私はこの3人の兄弟のお話から教えられたわけであります。でもね、つくづく思うんですよ、100人の人を同情するのは簡単なんですけどね、 人の人にとことん向き合って、支援していくっていうのはね、なかなかできることではないんですよね。ですから、まあ、少なくとも私どもは今、幼稚園という仕事をしていますから、少なくとも、直接的に関わりある目の前にいる子どもたちに対して何かもっといい経験をさせてあげることができないか、もっと、いい教育を与えることができないか、まあ、そういうことを通してしか、まあ、世の中のお役には直接的にはね、お役に立てないんだろうなということを無力感とともに感じるわけなんですけど、しかしやれることはまだまだ無限にあるというふうにも思っています。例えば、この番組でもお話してますけど、運動会とかね、発表会、お祝い会とか毎年あるんですけど、何か一つでも変えようよと、去年と一緒ではそれは進歩がないから、ちょっとでもこの辺は去年より良くなったぞとか、進歩してるぞ、成長したぞというようなところを見せようと、そうすると子どもたちにとってもっとより良い経験がね、そこでできるはずだということで、まあ、一生懸命頑張ってるところでもありますし、それは私の園だけではなくて、いろんな幼稚園さん、保育園さんでもいろんな反省を重ねてね、改善であったりとか、もっと良くしようということを一生懸命、取り組んでらっしゃると思います。はい、それではまた来週お会いしましょう。さようなら。